ヨブ記の20章からですね、始めますけれども、私たちは今友人とのヨブとの討論、論争、それを読んでいまして、第2弾、第2ラウンドの議論に入っています。エリファズとビルダデが語り終えました。そして、かなりヨブがですね、それぞれの主張に対して反論をし、また落ち込み、ということで、このヨブは、友人からの疎外、また神ご自身からも、離れているということを、この話しています。で、激しく友人たちをなじりながら独白、一人で語っている中で、信じられない大胆な信仰の告白を彼がするんですね。本当不思議ですね。一番落ち込んでいる時に一番大胆なこの信仰の告白をするわけなんですよ。19章の25節から27節で、私は知っている、私を贖う方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る、この方を私は自分自身で見る、私の目がこれを見る、他の者の目ではない、私の内なる思いは私の内で耐え入るばかりだ。贖い主が生きている。で、これを先週の日曜日の朝に詳しくお話しました。イエス様が戻ってきてくださる、そして全てを贖って救ってくださる、そして自分自身も肉が剥がれ落ちた、皮が剥がれ落ちた後に肉を持って神を見ると、つまり肉体の復活をし、そして神でもあられるイエス様の姿を見るんだと。ここまでですね、このヨブは誰も自分を守る人がいなかった状況の中で、神ご自身が守ってくださるというその信仰を話しました。で、ここの箇所がこの20章以降で意外に大事になる、理解の助けになる箇所であります。後で説明しますけれども、で、今度20章からその第2ラウンドの最後の3人目の友人、ゾファルからの話になります。一節、そこでナーマ人ゾファルは答えて言った、それで苛立つ思いが私に答えを促し、そのため私は心焦る、私の侮辱となる訓戒を聞いて、私の悟りの霊が私に答えさせる。ゾファルは、ヨブが何度となく友人がいかに役立たずの慰め手だと、そのなじる言葉を言っていたわけなんですけども、ヨブが今これを侮辱だと、私の侮辱となる訓戒を聞いていると。それで心が焦って苛立って、悟りの霊と言ってますけれども、結局自分が理解しているものを今一気に話し始めるんですね。で、4節、あなたはこのことを知っているはずだ、昔から地の上に人が置かれてから悪者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみは束の間だ。悪者が速やかに滅びると、このヨブが一気に富が取り上げられたわけですよ。で、悪者も速やかに滅びると、こう言ってるわけです。例えば彼の高ぶりが天にまで上り、その頭が雲まで及んでも、彼は自分の糞のように常しえに滅びる。彼を見たことのある者たちは言う、彼はどこにいるのかと。彼は夢のように飛び去り、誰にも彼は見つけられない。彼は夜の幻のように追い払われ、彼を見慣れていた目は 再び彼を見ず、彼のいたところはもはや彼を認めない。跡形もなくなる。これだけ栄えても跡形もなくなるということですね。で、10節、彼の子らは貧民たちに憐れみをこい、彼の手は自分の財産を取り戻さなければならない。彼の骨が若さに満ちても、それも彼と共に塵に横たわる。子供にも悪者に対する裁きが及ぶと。そして本人も若さに満ちていたとしても塵に横たわると死んでいくと言っています。たとえ悪が彼の口に甘く、彼が それを舌の裏に隠しても、あるいは彼がこれを惜しんで捨てずその口の中に留めていても、彼の食べたものは彼の腹の中で変わり、彼の中でコブラの毒となる。彼は富を飲み込んでもまたこれを吐き出す。神がこれを彼の腹から追い払われる。彼はコブラの毒を吸い、マムシの舌が彼を殺す。まあ、悪事というものは、まあ、隠しているわけですけども、その悪意が口まで出きて、ね、この分かりますか、悪意というものが口まで来てるんですが、それを言わずしている状態ですね。つまり人を騙している状態です。で、神様はその悪意を毒のようにして本人に返しますということを話しています。で、17節、彼は川を見ることがない、すなわち乳と牛乳の流れる川を見ることがない。あの、乳と蜜の流れる地というふうに約束の地が言われてますけど、これは豊かさを表しているわけですね。彼は骨折って得たものを取り戻してもそれを飲み込めない。飽きないで得た富によっても楽しみがない。彼が寄る辺のないものを踏みにじって見捨て、自分で建てなかった家をかすめたからだ。彼の腹は足ることを知らないので、欲しがっているものは何一つ彼は逃さない。彼の貪りから逃れるものは一つもない。だから彼の繁栄は続かない。まあ、あの、ここで言っているのは、その滅んでいくのは、何ですか、ここで言っているのは、富があってもそれを楽しむことなく滅んでいくよと。実際に儲けても自分が楽しむものとはなっていかないということであります。で、理由が19節に、寄る辺のないものを踏みにじったですね。経済的弱者を虐げていったからだと、まあ、そのように言ってます。で、これはヨブがそうであろうという意識を持って話しているわけですね。決めつけているわけです。で、満ち足りているときに彼は貧乏になって苦しみ、苦しむ者の手がことごとく彼に押し寄せる。彼が腹を満たそうとすると、神はその燃える怒りを彼の上に送り、憤りを彼の上に降らす。彼は鉄の武器を免れても青銅の弓が彼を射通す。彼がそれを引き抜くと、それは彼の背中から出る。きらめく矢尻が腹から出て、恐れが彼を襲うと。このように貧しさに加えて、その神様が富を取り上げてですね、それに加えて神の怒りが押し寄せると。で、ここで内臓を射抜くという話をしていますけれども、彼を射通すという話が出てますが、ヨブがですね、以前16章の13節で、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流したという、まあ、そのようなことを言ってるんですけど、これが神の怒りとして、そして富を、悪く使っていった、この貧しい者たちをから奪い取っていったという形で、そのような目になっているんだということを言わんとしているわけなんです。で、全ての闇が彼の宝として隠され、人が吹き起こしたのではない火が彼を焼き尽くし、彼の天幕に生き残っている者をも損なってしまう。天は彼の罪を表し、地は彼に逆らって立つ。 彼の家の作物はさらわれ、身怒りの日に消え失せる。これが悪者の神からの分け前、神によって定められた彼の相続財産であると。天と地が証人になって、この地上で激しい裁きを受けるということであります。で、第二ラウンドの特徴というのは、悔い改めというものがないんですね。悔い改めたらこうなるよっていうのが書いてなかったんですよ。で、なんでかっていうと、第一ラウンドでそれであなたが神に立ち返ればこうなるよという希望と回復をね、言ったんだけど、そこでヨブが否定した。私は罪を犯していない、正しい潔白だということを言ったので、その3人の頭の中では悔い改めてないじゃないかと、いうことで、私たちが言った通り、悔い改めない者に対して滅びが待っているよという話になってるわけなんですね。で、これで第2ラウンドが終わるんですよ。で、ところが21章の第2ラウンドまだ終わってないや、次にソファルに対するヨブの言葉がありますから、それで第2ラウンドが終わるんですね。ごめんなさい。で、次のヨブの反応が非常に興味深い。21章、ヨブは答えていった。あなた方は私の言い分をよく聞け。これをあなた方の私への慰めとしてくれ。まず私が語るのを許してくれ。私が語って後、あなたはあざけってもよい。私の不平は人に向かってであろうか、なぜ私が苛立ってはならないのか。ソファルが今かなり激しい形で責め立てたというか、ところがヨブの口調が柔らかになっているということなんです。第2ラウンドにおけるヨブの彼らに対する言葉というのはもう辛辣でした。16章の2節で、そのようなことを私は何度も聞いた、あなた方は煩わしい慰め手だ、こう言いました。19章の3節で、もう10度もあなた方は私に恥ずかしい思いをさせ、恥知らずにも私をいじめる。私が我慢しているのにお前たちは何なんだっていう、そういう苛立ちと怒りがあったのに、今は聞いてくれ、私が語るのを許してくれという相手に対するその余裕が見受けられるんですよ。なんでかなと、やはり先ほどの贖い主が、贖う者が生きているという信仰がわずかな時間であったとしても与えられたからだと思います。人の心ってとっても面白いです。まあ、実はこの午前中の礼拝の前に新しい信者の学びをしていてですね、そして互いに愛していくって難しいですねっていう話をしていました。そこでですね、私が少し話してしまうと説教ができなくなるのでと、まあ、話したんですけどね、ここが答えになってくるんですね。私たちが神様とのまず人との関係の中で、このなんていうのかな、喧嘩になるであるとか、仲がうまくいかないであるとかで、本当にクリスチャンとしてこれはいけないなって思いながらも、なかなかその相手を許せないとか、怒ってるとか、意見が違うとか、いろいろあるわけなんですけども、その時に愛さなきゃいけないとか、こういろいろ考えちゃうんですが、その時に神様との出会いですね、これが恵みによって与えられると心の余裕ができるんですね。そしてまた新たな視点、これからヨブが話していくのはこれまでとまた違う視点での疑問、不条理をですね、語っていきます。それまではヨブは私は正しい、私は潔癖である、このことをずっと強調していたんですが、ある意味で吹っ切れた。で、その吹っ切れるきっかけとなったのは、やはり神がこうなるんだと、神がこうしてくれるんだということを信仰を持って この受け止めることができたから、だからあれ、私がなんでこんなことを考えられているのか、まあ、簡単に言うと余裕ができている、心の余裕ができているから相手への配慮もできるようになってきているんだなということなんですよ。私本当にすごいなってこう思いますね。これだけ神様との出会い、神様を見るということが私たちを変えるんだということが分かるわけですけれども、で、続きを見ますと5節で、私の方を見て驚け、そして手を口に当てよ、私は思い出すと怯え、おののきが私の肉につかみかかると。私の方を見て驚けって言ってますから、今友人たちはおそらく顔を背けているんだと思うんです。顔を背けていながら議論していたんですけども、私のこの現実を見なさい、そして驚愕しなさい、ショックを受けなさい、その中で、そして自分自身もですね、この6節読むと、その自分がどういう姿にとっているかということを考えるだけでも怯えてくると、おっかないというぐらい自分の体がひどい状態にあるにもかかわらず、その議論ばっかりが先行してですね、その言葉の中での議論になっていて、その現実を見ながらのその言葉を交わしていない問題があるわけなんですね。そこで私を見ろと言っているわけなんです。そうですね、今日のメッセージのいくつかのね、伏線っていうかテーマがありますけど、その一つが現実を見ながら話しているかということです。で、7節です。なぜ悪者どもが生きながらえ、年を取ってもなお力を増すのか。これが新しい領域ということです。悪者ども、今までは正しい者がなぜ苦しまなければならないのかという不条理について話しました。今度は悪者がどうして長く平穏に生きることができているのか。先ほどツファルは悪者は速やかに滅びると言ったんですよね。ところが現実は違うだろうと。現実は悪者の中でも平穏に何ら裁かれることなく豊かなままで死んでいってるではないかという問いかけをするわけなんです。で、8節、彼の末は彼と共に固く立ち、彼の子孫は彼らの前に固く立つ、彼らの家は平和で恐れがなく、神の杖は彼らの上に下されない。この杖っていうのはその打つ杖ですね、裁く杖ですね。その牛は孕ませて失敗することがなく、その雌牛は子を産んで子孫児がない。彼らは自分たちの息子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンと盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ、笛の音で楽しむ。彼らは幸せのうちに寿命を長くし全うし、すぐに黄泉に下る。しかし彼らは神に向かって言う、私たちから離れよ、私たちはあなたの道を知りたくない、全能者が 何者なので、私たちは彼に仕えなければならないのか、私たちが彼に祈ってどんな利益があるのかと。これほどまでに平穏に生きている者が神なんて知らないよと、なんだこんな神なんか信じる必要があるのかという、神を信じない、敬わない者がこうなっているのだという悩みですね。どうですか、皆さんはそういうふうに感じないですか。信仰的にちょっと調子悪い時に一番感じますね。なんだ、信じなくたってみんな普通にやってるじゃん、普通の生活歩んでるじゃんみんな。 で、この悩みがを持っていた人がバックスライドしそうな、バックスライドっていうのはつまりその信仰に立てなくて滑っちゃう人たちですね。そういう気持ちになっていた礼拝賛美を導くアサフですね、詩編の73編で、話しています。まあ、一部だけ読みますけれども、よかったら後でですね全部読んでみたらすごくいいと思いますが、まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を生き巡る。それゆえその民はここに帰り、豊かな蜜は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして彼が神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者はこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増していると。このような悪者の境を見てしまうときに私たちは苦しみをします。まあ、もう何回もこの学びのときに使っている難しい言葉、実存的な苦しみをします。なんでこの世でこういうことがあって良いのかっていうのが実存的っていうことですね。苦しみですですか。で、見よ、彼らの繁栄は、戻りますね、21章の16節ですね。見よ、彼らの繁栄はその手の中にない。悪者の計り方は私と何の関係もない。まあ、彼らってこの悪者たちの繁栄っていうのはその手の中にないっていうのは神様の手の中にあるということで、あと自分はこの悪者の計り事とは関係がないと、ヨブは一切関わってないと念を押しているわけです。幾たび悪者の乏しみが消え、災いが彼の上に下り、神が怒って彼らに滅びを分け与えることか。彼らは風の前の藁のようではないか、つむじ風に吹き去られるもみ殻のようではないか。本来ならば、これね、ヨブね、現実はこうだよと、悪者栄えてる人たちが多いよと。けれども本来ならば、それトファルと同じなんですよ。裁かれなければいけないでしょっていう話をしてるんですよね。で、神はそのようなものの子らのために彼の災いを蓄えておられるのか。彼自身が報いを受けて思い知らなければならない。彼の目が自分の滅びを見、彼が全能者の憤りを飲まなければならない。彼の日の数が短く定められているのに、自分の後の家のことに何の望みがあろうか。この19節から今21節までは、このツォファルが言った子供たちに対する苦しみ、覚えてますか。先ほどのね、20章の10節で、彼の子らは貧民たちに憐れみをこいっていう言葉がありました。で、子供に対しては違うでしょうと、悪者はその悪者が犯した罪によって自分の滅びを刈り取るのであって子ではないでしょうということをここで反論しているわけなんです。で、これ大事ですね。エゼキエルに対しても神様同じ真理をお示しになって、まあ、18章ですけれども、まあ、18章全体がですね、子から、親から子にですね、その災いが受け継がれるということはないと。子が罪を犯したらそれは子がその災いを受けるわけですけれども、自動的に受けるのではないということを話しています。エゼキエルの18章の4節だけ読みますが、見よ、すべての命は私のもの、父の命も子の命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬということですね。で、22節で、神は彼に知識を教えようとするのか、彼は神に知識を教えようとするのか、高きところにおられる方が裁きを下すのだ。悪者が滅びなければならないのに、なかなか滅びていない。だから神に彼は裁かれるべきだという知識を教えようとするのかと、これ反語的に言ってるんだ。反語的に レトリカルに。つまり教えられないよと。高きところにおられる方のみがその悪者に対して裁きをすることができるよと。で、ある者は元気盛りの時に全く平穏のうちに死ぬだろう。彼の体は脂肪で満ち、その骨の髄は潤っている。ある者は苦悩のうちに死に、何の幸いも味わうことがない。彼らは共に塵に伏し、うじが彼らを覆う。普通に死ぬよと。だから予部は速やかに裁いてほしいという強い思いを予部自身が持っているんですけれども、また現実を見るとそうなっていない現実がありますよねっていう、まあ独白に近い、友人にも語っているんですけれども、自分自身の強い疑問がですね、疑問を今語っているわけなんです。で、27節で、ああ私はあなた方の計画を知っている、私を損なおうとする企みを、そうねじ伏せて自分の神学を持って彼を、悔い改めさせようと、まあ、しているわけですね。で、それで議論の内容をですね、先手を打って話していきます。あなたは言う、検問の家はどこにあるのか、悪者の住んだ天幕はどこにあるのかと。つまり悪者がそのように平穏にして生きているその家ってどこにあるんですかと、まあ、友人たちが聞くであろうと予測して、29節答えを言います。あなた方は道行く人に尋ねなかったか、彼らの証をよく調べないのか。悪人は災いの火を免れ、激しい怒りの火から連れ出されるという。誰が面と彼に面と向かって彼の道を告げようか、誰が彼の成したことを彼に報えようか。彼は墓に運ばれ、その塚の上には見張りが立つ。谷の土くれは彼に心地よく、すべての人が彼の後についていく。彼より先に行った者も数えきれない。どうしてあなた方は私を慰めようとするのか、無駄なことだ。あなた方の答えるところはただ不真実だということで、この道行く人々の方が、一般の人たちの方がよっぽどあなたたちよりも分かっているよと。悪人が災いを免れている姿を道行く人が知っていますよということを今ここで話しているわけなんです。で、ここ、とっても大事な点ですね。友人たちはいわば神学の中で議論をしていて、そんな家があるんですかと、悪者の家なんて存在するんですかというふうに言ってるんですが、一般の人たちの方がよっぽどその生活の現実っていうのを知っているんだよということをヨブはここで言っているわけなんですよ。まあこの4人はとても頭がいい人たち、神の知識に富んだ人たちであります。ですか？けれども議論をしていく中で、言葉の中のだけのその論理をたどっただけの話へと、まあ乖離してしまっている中で、ヨブは気づいて、現実はちゃうだろうと、違うだろうという問題が、ことを問いかけているわけです。これ本当にクリスチャンに対する問いかけでもありますよね。聖書の学び、または信仰的なことに熱心であるがために、時として一般の人たちは見えているものも見えなくなっている、現実が見えなくなっているということであります。そして22章第3ラウンド開始です。エリファズが始めます、まあ、この後でビルダデが話し、まあ、ビルダデのところまでは今日は読みませんけれども、でビルダデが話した後にツォファルの出る番はなくなるんですね。 ヨブがもうとにかくとうとうと話し続けてしまうので、ツォファルはいなくなってですね、そしてそこでもう3人は口を閉ざしてしまうわけなんです。でエリフという、実はそこには4人だけではなくてもう一人いたんですね。そしてエリフの議論が始まり、最後に神ご自身が現れるというシナリオになってきますですね。では22章いきます。テマン人エリファズが答えていった。人は神の役に立つことができようか。賢い人さえただ自分自身の役に立つだけだ。あなたが正しくてもそれが全能者に何の喜びであろうか。あなたの道が潔白であってもそれが何の益になろう。エリファズはですね、非常に辛辣になっています。第2弾の時は15章の2節で、知恵のある者は虚しい知識を持って答えるだろうか、東風によってその腹を満たすだろうか、かなり厳しい言い方をしているんですけれども、それでもあなたは知恵のある者であったはずなのにという、控えめさがあったわけなんです。でも今はお前がやってることなんか関係ないだろう、全能者なる神の前では。意図高きところに行って全能である神の前で人の営みであって、あなたが正しいか正しくないかなんて全然神には影響を与えないんだよというふうに、こう、なんていうのかな、捨てているっていうか、見捨てるような言い方で言い放っているわけなんです。で、一部は確かにその通りです。私たち人間が神に対して貢献できるものなんてないですよね。全能者である神様ですから、私たちが何かをして神の役に立つ、いや神は全部できるんですから必要ないんですよ。ところが神は矛盾するんですが、私たちを必要としています。全能者なるその神が私たちの一つ一つの小さな営みに深い関心を持っておられる。詩編にもありますけれども、私たちに対する思いの総計は海辺の砂よりも大きいのだよと。そして髪の毛一本でさえも神は数えておられるということをイエス様がお話になっているんです。全く貢献される必要がないお方が私たちに関わることなくしてことを行うことがないという不思議な神様の取り計らいがあるわけなんですね。で4節で、あなたと共に裁きの座に入っていかれ、あなたを責められるのはあなたが神を恐れているためか。いいや、それはあなたの悪が大きくてあなたの不義が果てしないからではないか。このようにこのヨブが言ったことに対する反論を言っています。ヨブは何度も何度も裁きの座に入って神と論じ合いたい、そして自分の潔白に対して神がどう答えてくださるのかを知りたいということを言ってたのを思い出せますか。ところがエリファズはそんなことやめちまえって言ってんですね。なんでかって言ったら、あなたが悪を行って不義が果てしないからだと。もうここではエリファズはちょっと控えめに言っていたことが、明確にお前は悪いことをやったんだと言ってんです。で具体的に話していきます。あなたは理由もないのにあなたの兄弟から質を取り、裸の者から着物を剥ぎ取り、疲れている者にもに水も飲ませず、飢えている者に食物を拒んだからだ。土地を持っている有力者のように、そこに住む有名人のように、あなたはヤモメを素手でさらせ、みなしごの腕を折った。それで罠があなたを取り巻き、恐れがにわかにあなたを脅かす。あるいは闇があってあなたは見ることもできず、みなぎる水があなたを覆うと。エリファズはついにでっち上げの告発をしました。これ第1ラウンド、第2ラウンド、第3ラウンドでどんどん発展していくんですが、第1ラウンドにおいては単純に一般真理を話したんですね。つまり苦しみがあるということは原因があるんだよということを話しました。ところがヨブがそうではないと否定したので、第2ラウンドでは、この悪者のように滅んでしまうよと、その真理の適用しか ありませんでした。でも第3ラウンドで具体的にヨブがこれこれの罪を行ったからこうなったんだと言い始めたわけなんです。でこれ恐ろしいなって思いました。で実際に起こっていることだなと思うんですね。それ何かというと、自分は絶対にこうだという信条や主張があるときにですね、私たちは現実をから目をそらしていくようになります。その現実を見て、まあ、その自分が信じているものがあって、それと現実っていうのが噛み合っていないというときに、その自分の信じたいこと、主張を証明していこうと努力して、証明していこうとするわけなんですね、意固地になって。そしてその中でその自分が信じていることに沿って適応していくっていう、今やったエリファズのようなこの事実、適応していくっていうことをやってしまうんですね。で怖いのは、その適応までも事実だと思い込んじゃうんですよ、自分の中で。あなたはこういうことやったでしょ、こういうことやったでしょって、証拠全然ないのよ、ヨブがそんなことやったって。でもずっとこう議論してて、お前はこれ悪いことやったからこの苦しんでるんだ、もうそれ絶対やってるんだよって、やってなかったらこうやって苦しむわけないでしょって。でほらお前はみなしごにちゃんと物を与えなかったし、こんな悪いことしてるし、こうこうこうだって、こうなっちゃったんですよ。だから今日のその学びのテーマの一つが現実見ろ。その中に初めてこの神様の真理が生かされていく。そこに落としていかなければいけないのに、クリスチャンの議論がその先ほど言ったように空論になっていくっていうか、その現実から有利していくというか、その有利している中でさらになんか具体的に適用しようとしてやってはいけない告発をするんですね。まさにあの立法学者とパリサイ人がそれをイエス様に対して行っていったわけなんですよ。いろんなこと言いましたよね、彼らは。イエス様について、神学あるいは自分の信じているもの、これが現実に合っていないために嘘も言いながら、本気で言ってるんですよね。しかもね、本気で嘘を言っていくと。本気で嘘を言う人たちっていうなんか本があるんですって、なんかどっかで聞いたことある、自分で書きながらね、なんかどっかで聞いたことあるなって、昨日検索したらなんかそういう本があるんですが、まあ、それは精神病のなんか一種のね、話なんですけど、まあ、今精神病の話をしてるんじゃなくて、本気で私たちは嘘をついていく傾向があります。で次に12節で、神は天の高きにおられるではないか、見よ星の頂きを。それは何と高いことか。あなたは言う、神に何が分かろうか、黒雲を通して裁くことができようか。濃い雲が彼神を覆っているので、神は見ることができない。神は天の周りを歩き回るだけだと。でヨブはこんなこと言ってません。13節14節の言葉ですね、言ってないです。確かにこの神が正しい裁きをしてくださらないという嘆きはしたけども、な自分がやってることを見ていないなんて言ってませんね。で、あなたは悪人が歩いたあの昔からの道を守っていこうとするのか。彼らは時がまだ来ないうちに取り去られ、彼らの土台は流しに押し流された。彼らは神に向かっていった、私たちから離れよ、全能者が私たちに何ができようか。しかし神は彼らの家を良いもので満たされた。だが悪者の計りごとは私と何の関係もない。正しい者は見て喜び、罪のない者は彼らをあざけっていう。まことに私たちに立ち向かった者は滅ぼされ、彼らの残した者は火が焼き尽くしたと。でね、ここ速やかな裁きを話してるんですね、この16節で。流されたと、時が来ないうちに取り去られと、まあ、これはノアの時代の洪水の話をしているのかっていう解釈をする、注釈をする人たちもいますけれども、わかりますか、ほら洪水がやってきてですね。でね、大事なのは17と18なんですよ。これ 先ほどヨブが言った、言葉で、21章の15節と16節ですね。全能者が何者なのでは、私たちが彼に仕えなければならないか、私たちが彼に祈ってどんな利益があるのか。見よ、彼らの繁栄はその手の中にない。悪者の計り事は私と何の関係もないという言葉を取ってきてるんですね、これね。取ってきて、そして正しいもの、19節で、正しいものは見て喜び、罪のないものは彼らを預けっていう。誠に私たちに立ち向かったものは滅ぼされ、彼らの残したものは被害焼き尽くしたということで、ヨブは悪者が実際にその栄えてしまっているものがあって、それが神様の許しの中で起こっていて、しかし私はその悪いことに関わっていないという、そういう弁明を行っていたのを逆手に取って、で、今この20節で滅ぼされるよと、お前も一緒になという意味合いでこの引用したわけなんですよ。ヨブが言ったこと、ちょっと難しいんですけれども、なんて言ったらいいかな、ヨブが言ってることを、無視してるというよりも、なんていうのかな、踏みつぶしてる感じで話してますね。この栄えているものがあるじゃないかと、悪者がね、何言ってんだと、お前が悪者で、そしてお前は一緒に、悪者と一緒に速やかに滅びるんだよって、こういうことで言ってるんですね。で、21節で、さあ、あなたは神と和らぎ平和を得よう、そうすればあなたに幸いが来よう。エリファズらしい悔い改めなさいと呼びかけを行ってます。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めよう。あなたがもし全能者に立ち返るなら、あなたは再び立ち直る。あなたは自分の天幕から不正を遠ざけ、宝を塵の上に置き、オフィルの金を川の格子の間に置け。そうすれば全能者はあなたの黄金となり、たっとい銀はあなたのものとなる。ここで悔い改めを行って、具体的にその悔い改めを、オフィルの金を置きなさいというところで進めているわけなんです。で、このオフィルっていうのはアラビア半島の南部にあって、南部であろうと言われてますけれども、で、そこからほら、航海の赤羽湾を通しての貿易でですね、覚えてます、シェバの城もそうですよね、あっちの方からですよね。で、それでエラテ、今のエラとですね、そこから金が入ってくると。で、非常に高価な金だっていうことです。で、それをあなたが置きさえすれば、あなたは、この回復するよと、この具体的な悔い改めの進めを行っているわけですね。この悔い改めというのは非常に具体的であります。覚えてますか、バプテスマのヨハネがこの悔い改めなさいって言った時に、どうすればいいですかって言った時に、下着を2枚持っているものは1つも持たないものに分けなさいっていう言葉を使いましたよね。同じようにですね、高価で尊いものをであるけれども、それによってあなたの生活が台無しになる必要はないでしょうと、ね、いうことであります。で、その時あなたは全能者をあなたの喜びとし、26節、神に向かってあなたの顔を上げる。あなたが神に祈れば、神はあなたに聞き、あなたは自分の誓願を果たせよう。あなたがことを決めるとそれはなり、あなたの道の上には光が輝く。あなたが低くされると、あなたは高められたと言おう。神はへりくだる者を救われるからだ。神は罪ある者さえ救う。その手は、その人はあなたの手の清いことによって救われると。普通の悔い改めの促しを行っているんですね。これ言ってること全部その通りです。正論です。全く当たってます。間違ってるのは、ヨブは悪いことやってないってことです。その悪いことをやってない。そして23章、ヨブは答えていった。 今日もまた私は背く心でうめき、私の手は自分の嘆きのために重い。ああ、できればどこで神に会えるかを知り、その御座まで行きたい。私は見舞いに訴えを並べ立て、言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉で知り、言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。ここも変わってます。友人エリファズがここまで言った言葉をに対して反応がないんですよ。むしろ神に対する言葉になっています。わかりますか？ですね。今までやり合ってんですよ。お前は悪者だって言ったらですね、お前は煩わしい慰め手だ、やぶ医者だってこうやってね、やってたのが、今は心に余裕ができたんですね。それで神様に対して話しているわけなんです。まあ、ある仲介にはですね、弱い犬ほどよく吠えるっていう言葉が引用されてましたけれども、私たちがね、こう言い合いになったりとか争ったりするっていうのは余裕がないんですよね、言葉に。そのお互いの心に自分のその立ち位置が脅かされているから、それを守るために必死になるわけなんですよ。だから相手がどういう気持ちで、だから議論の内容というよりも相手がどういう気持ちでこんなことを言ってるのかっていうふうにこう押し量っていく余裕がないんですよね。でも、まあ、今ヨブはその何ていうのかな、一つの分岐点を超えたので、この神様に対する問いかけ、新たな問いかけ、 不正っていうか 不義を行う者がなぜ栄えているのかということを話していくわけです。で、興味深いのはここで御座まで行きたいと、でも距離があるんですね。御座との距離が今自分があるから、でもそうであれば良いのにという強い希望を話しているわけなんです。で、このヨブの希望って今までも見てきましたけれども、全部イエス様によって叶えられてるんですよね。で、この御座までっていうのも、私が思い出した御言葉はイエス様がヨハネの一章の最後のところでナタナエルに言った言葉、ね、人の子を人の子の上に御使いが上り下りするのをあなた方は見るからですと。ヤコブが見た天のはしごです。天から降りてきたはしごがあり、その上を御使いが上り下りする、つまりキリストが天へのはしごになっている、天と地を結ぶはしごになっているわけなんですね。そしてキリストにあって教会は天のところに座らせていただいたと書いてます。エペソの2章の5節と6節に、罪化の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。すごいでしょ。なんかちょっと感動しますか。天のところに座らせていただいてるんです。で、これ座らせてくださいました、完了形で書かれてます。だってまだ天に行ってないんですけど、キリストにあっておいて共によみがえらせ、つまりキリストのうちにいれば、キリストが神の右の座におられるわけですから、キリストが神の右の座におられるわけだから、私たちも天のところに座っているんです、霊的にですね。ですからヨブと同じように大胆に御座に行き、そこで神に語ることが可能なわけなんですね。で、6節、神は力強く私と争われるだろうか、むしろ私に心を止めてくださるだろう。そこでは正しい人が神と論じ合おう。そうすれば私は常しえに裁きを免れる。神と討論しても私は潔癖、分かっているから裁きを免れるだろうと。かなり余裕があります。神に対しても余裕が出てきました。以前は少しでも言うものならば千返ってくれと、あ、間違った、千言ってる言葉に一つも答えられない、どっちだったっけな、 たとえ神と言い争おうと思っても千に一つも答えられまいって九章の三節で言ってますね。それに比べるとかなり余裕が神様に対しても出てきています。で八節で、ああ私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない、左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができない、しかし神は私の行く道を知っておられる、神は私を調べられる、私は金のように出てくる、私の足は神の歩みに付き従い、神の道を守ってそれなかった、私は神の唇の命令から離れず、私の定めよりも御口の言葉を蓄えた。今ヨブが、前後見て左右見て神がおられない、つまり先ほど言った神との距離を感じているんですけれども、大事なのは10節ですね。神は知っておられると。自分は神を知ることはできてなくても神は知っておられるんだというところが、とても大事です。で、パウロがですね、第一コリントの13章の12節で同じことを言ってるんですけども、今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになると。だから私たちいつもこの神様をどこまで私自分は知っているのかどうかって言って悩みますよね。ちゃんと神様とこうできてるのか、神様。でもその時に忘れてしまうのが、もう自分は神様を知っているわけじゃなくても、神は私を完全に知っておられるということなんです。神は私の道を知っておられる。だから神様を知っている人だけじゃなくて、神に知られている人ですね。この人は証すごいですね。こういう事実、クリスチャンはこういう証を持っています。自分自身はなんかいろんな生活の中でもみくちゃにされてですね、どうなのかなとかっていろいろ思ってるんですけども、周りの人が見たら、すげえイエス様働いてるじゃんっていう時ってよくありますよね。神に知られてるんです。神様が知ってくださっている。でその中で私はこの潔癖さが証明されるだろうと言っていて、そして13節で、しかし御心は一つである、誰がそれを翻すことができようか、神は心の欲するところを行われる、神は私について定めたことを成し遂げられるからだ、このような多くの定めが彼のうちにある、神のうちにある、だから私は神の前で怯え、これを思って神を恐れているのだ。神は私の心を弱くし、全能者は私を怯えさせた。私は闇によって消されず、彼が暗黒を私の前からなくされたからだと。潔癖さがあろうとも、神様には定めがあるから、その定めに従ってこの苦しみを受けているから、やはりそのことを思うと怯えていますと。暗黒が消されない。闇が消されないというのはどういう意味かといったら、闇というのは死ぬことですよ。死のうと思っている、死にたいんだけども死ねない、消されてない。私は闇によって、そう消されて、だから死なせてくれていないということですね。ということを言って、先ほど論議したいと言った内容を24章で話していきます。なぜ全能者によって時が隠されていないのに、神を知る者たちがその日を見ないのか。このその日っていうのは、正しく裁かれる日を見ないのか。時が隠されていないっていうのは、その悪いことを行っていることが神には隠されていないのに、なんでその裁かれる日を見ることができていないのかということであります。で、その後具体的に読んでいったら、いろんな不正が行われているのを見ることができるんですけども、私たちが共通に持っている神への訴えであります。人間にある共通の上乾き、 まあ、よく愛に飢え渇いているということはよく言われますよね。愛に飢え渇いている。神は愛ですね。神が埋めることはできます。けれどもよく忘れているのは神正義に飢え渇いている。義がなされていくことに飢え渇いている。不条理を見てなんでそうなってしまうのですかという問いかけが絶えずあるわけです。で、正義というものをね、これからこのヨブが言ってる言葉を2つにまとめますと、富の公正な配分ですね。これが正義です。貧しい者にもご飯が与えられる。にもかかわらず、富んだ者が貧しい者から富を、その貧しい者の持っているものを取り上げられていくという、これに対して、私たちは埋めくんですよ。もう一つは損害賠償です。何か害を誰かに与えた、そしたらそれが保証となって戻ってくる、それが償われていく。これがないと不条理だと感じるわけです。いつも正義が正義を欲しているんですけれども、それを日の目を見ないっていうか、その日を見ていないということを今ここでヨブは話しています。ある者は2節、地境を動かし群れを奪い取ってこれを買い、みなしごのロバを連れ去り、ヤモメの牛を七に取り、貧しい者を道から押しのける。その地の哀れな人々は共に身を隠す。終わりましたね。ここその貧しいものから取り上げると、巻き上げると、まあ、実はさっきエリファズが言った言葉でも、実際にその貧しいものから取り上げていくという悪について彼も話していましたが、その前の地境を動かすっていうのはモーゼの律法の中にあります。申命記の19章の14節で、このあなたの神主があなたに与えて所有させてよとしておられる地のうち、あなたに受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々の定めた隣人の地境を移してはならない。これ簡単ですね。昔は地境を動かすのどうすると思います？地境を動かす、石を動かすんですよ。夜に行ってね、どんどんね、その相手の土地をね狭めていくんですね。自分の土地を広げていくんですね。これやっちゃいかんよと。今のね境って国境とかって、あれ近代のあれですからね。昔はそんなもっと緩やかで簡単に変えられると。だからこういう戒めがあるんですね。でそれをやってって、そして相手のものを奪っていくよと。で5節で、見よ、荒野のロバを、彼らは出て行き荒れた地で獲物を求めて探し回り、自分の子らのために餌を求める。貝場を畑で刈り取り、悪者のブドウ畑をかすめる。彼らは着るものもなく裸で明かし、寒さの中でも身を覆うものがない。山の嵐でずぶ濡れになり、酒どころもなく岩を抱くと。まあ、ここで荒野のノロバって言ってますけど、おそらくこれはノロバのように生きている人たちという貧しい人たちですね。追い詰められた人たちがひもじい思いをしていて、で6節の後半で新教大学だと、悪人のブドウ畑で残った草を集める。だからそういうところで、まあ、搾取されながら、この働かなければいけないという状態を表しています。で9節で、彼らはみなしごを乳房からもぎ取り、貧しい者の持ち物を質に取る。彼らは着るものもなく裸で歩き、植えながら麦畑を担う。その植え込み、麦束を担う。その植え込みの間で油を絞り、酒舟を踏みながらなお乾く。人の住む町からうめき声が起こり、気づいた者の魂は助けを求めて叫ぶ。しかし神はその愚痴に心を止められない。搾取がこのように行われているのに、神様がその叫びに心を止められないと。これも現実を見ているわけです。そしてこれらのものは光に反逆するもので、 光の道を認めず、またその通り道にとどまらない。人殺しは夜明けに起き上がり、哀れな者や貧しい者を殺し、夜には盗人のようになる。貫通する者の目は夕暮れを待ち設け、私に気づく目はないと言い、その顔に覆うものを当てる。彼は暗くなってから家々に侵入する。昼間は閉じこもって光を知らない。すべて彼にとっては暗黒が朝である。彼は暗黒の恐怖と親しいからだと。先ほど話しました富の配分における不正がこの12節まであったんですけれども、13節からは損害賠償っていう加算っていうかな、この他の人に対する不正ですね。人殺し、盗み、貫通ですね、レイプ、こういうことを暗闇の中で行っていくと、白昼堂々と行っては普通はいかないよねと、まあ、これヨハネも福音書でイエス様の言葉をこう言ってましたが、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。わかりますよね。悪いことするときに泥棒、みんなが見えるところでやりませんよね、こっそりですね。その話をしています。で18節、彼は水の表を素早く過ぎ去り、彼の割り当て地の地は国の中で呪われる。彼はブドウ畑の道の方には向かわない。日照りと暑さは雪の水を奪い、黄泉は罪を犯した者を奪う。母の胎は彼を忘れ、ウジは彼を好んで食べ、彼はもう思い出されない。不正なものは木のように折られてしまうと。このように、ヨブは決してこの現実を受け、その現実をいいものだと思っていません。むしろこうであるべきだ。18節から19節、20節ね。速やかに滅ぼさなければいけないのに。で20節で、彼は子を産まない不妊の女を食い物にし、やもめによくしてやらない。しかし神は力を持って暴虐な者たちを生き延びるようにされる。さっき速やかに滅ぼすってなりそうなんだけど、生き延びるようにされると。彼は命があるとは信じられないような時にも立ち上がる。神が彼に安全を与える。それで彼は休むことができる。彼の目は彼らの目の道の上に注ぐ。神の目は彼らの道の上に注がれる。彼らはしばらくの間高められるが消え失せる。彼らは低くされ、他のすべての人と同じように、これ大事ですね、他のすべての人と同じように、これが強調されています。刈り集められる。麦の穂先のように枯れてしまう。これは普通に死んでいくと。今そうでないからといって、誰が私をまやかし者とだと言えよう。誰が私の言葉をたわごとにしようとするのか。ヨブが正しさの報いを今受けていないからといって、私を、だからヨブをまやかし者と誰が言えようということですね。そして誰が私のこの言葉をたわごとと。そうですね、ヨブは現状分析をしました。悪者が栄えている場合もあると。良い人も栄えるし、悪者も栄えるし、良い人も苦しむし、悪者も苦しむし、それで神の正義の日はいつなのだろうかと、このような問いかけをしているわけなんです。で今度、今日見ませんが、ビルダデが答えるんですが、それでも神は主権があると言って、ヨブがすぐにもう間髪入れずに、これ見てください、ビルダで6節しか話してないんですよ。ですぐにこのヨブがもう言っていくんですね。だから彼らの神学に限界が来ました。彼らが一見矛盾するこの現実を見ることなくして議論を進めていったからに他ならないわけなんですね。正しい神の知識を 話しているんですけれども、その現実から有利し、誤った判断とか偽りの告発もできてしまうということなんです。ぜひ気をつけたいですよね。模範的な回答、教科書的な答え、そして現実を見ずにすぐに感情的にこここうだと判断する、そして実際に起こっていることが自分がわからないということを認めないがゆえに、見て見ぬふりをして関係のないことを話してしまう。このビルダーが次の、章でね、それをやってしまうんですけども、でこのようにして、その何ですか、クリスチャン式の頭隠して尻隠さずになっちゃうんですよ。現状を見ない、でも隠れきれていない。でもこの神の言葉、この呼ぶ記はその現状を見た上での言葉、なおのこと私は神に近づくのだと。だから私たちに悩みがなければいけないんですね。悩む必要があるんですよ。悩むことがクリスチャンの務めでもあります。共に悩んでいく。でこの言葉はそれをもう貫いて私たちに教えてくれる。どんなに試されても、7度試されてもなお残っている純金のようであると、どっかに詩編ですか、その言葉であるわけなんです。その本当に分かりやすい神学、本当に分かりやすいんですよ。で分かりやすいものを私たちは求めていきがちなんです。でもいつまでも捉えどころのない分からないもの、しかしその人の生き方、生き様、実存という難しい言葉を使った実存を支えていく言葉になっていくのが成熟したクリスチャンになっていく。あとは良き慰めてっていうのかな、カウンセリングっていうか良き慰めてになっていくわけなんですね。批判するのって簡単です。あ、ここ、これはいけない、これはいけない、すごい簡単ですよ。取りなすって難しいんですよ。取りなすってその人が一体どういうところにいるのか、これずっとね、この判断を下すことなくね、見つめていく必要があるんです。これが苦労するんですよ、疲れるんですよ。でもこれを神はせよと、この呼ぶ記からですね、この呼ぶの問いかけから学んでいく必要があります。ぜひですね、分かち合ってですね、まあ、私もこのこの説教の中で、まあ、具体例を出していったらもう永遠に終わらないのでね出しませんけれども、悩んで祈って、そして答えを神様の、それ神様にこの問い、呼ぶと同じように取りなしっていうか取りかけをねしていく、このクリスチャンになっていきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にこのようにして呼ぶ気を与えてくださって感謝いたします。私たちのクリスチャン生活、教会生活がなんか現実味のない、プラスチックのような、このなんか表向きの、生活になっていくのを防いでくださるので感謝いたします。主よ、私たちが現実に直接向いてって、そこから一緒に悩んで神様の中に導かれていけますように、伝道する時もそうだし、他のクリスチャンを励まし慰める時もそうだし、主よどうかお願い申し上げます。私たちを良き働き手にしてください。整えられた働き手にしてください。聖書はすべて神の霊感によって書かれて、教えと戒めと、強制と義のための訓練のために有益であると。それは神の人が良い働き、これをすべて整えられるためであると、あなたは言われました。どうぞ主よ、よろしくお願いいたします。この1週間もあなたが共にいてくださいますように。 イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。